DJ ステラのファンアカデミー。この番組は東京大学をはじめとした日本の国立大学4校をはしごして心理学、哲学、経営学などを学んできた私 DJ ステラが心ある世の中を目指して楽しく分かりやすく文系の学問を発信する番組です。中編から引き続いてのトークをお楽しみください。
信頼するものと任せる、うん、その信頼に基づいて任せる、なんかそういうのがすごい大事なんだろうなっていうのは。
そうね、本当信じる、委ねる、任せる、なんかそういう、それも人間力だなというかね。
そうですよね、
ね、なるほどね。そうか、まあ、そういうこうね、需要承継も幾多立ち会ってきながら、一方でこの不思議な、アーティスティックな空間を、空間をこう手にして、新たなるこう税理士業界のイノベーションみたいなことなんですか、この今の TA パートナーズのあり方っていうのは。
業界をどうかしようっていうことはあまりこう考えてないですよね。その資格をいただいて仕事をしている以上は、やはりこういろんな問題に対してなんかこう真摯に向き合いたいなっていう姿勢があるので、やっぱ それはやっぱ税理士の知識だけじゃ絶対無理なのと、あとうちの会社だけじゃ無理だなとは、やっぱりいろんな知見を寄せ集めないと、その辺がちょっとこう難しいなっていうのがあるので、だからまあ雑多実践っていうのは、雑多な実践の場を、まあ提供することで、おのずとコミュニティが生まれてっていうところまで、仕掛けていって、その私いつも言うのは魔法使いというか魔女がですよ。
魔女があ
の釜にですよ、いろんなものを混ぜくり回してグツグツやって、で毒リンゴ作るわけじゃないですか。でも毒リンゴって画期的ですよね。
そう言われてみれば面白いこと言うね。
多分見た目リンゴだし、多分食べる瞬間までリンゴって疑わないわけですよ。でもまあグツグツ煮た中からできてるわけで、これ食べたら死んじゃうみたいな、まあでもそういうこう衝撃的な商品って言えば、その釜の中で、あん中で何を混ぜてるかって説明は多分ないと思うんですよね。メニュー表もなくて、でも私はなんかその偶然とか、いろんなものを混ぜたその先に何か偶発的に、偶然的になんかいろんなものが生まれる、その生まれるのを時間軸も結構そんなあの評価とか、成果とかを求めずに、もうじっくりコトコト言えば発酵させるというか、醸し出させるような作業をすることで、いつか何か面白いものが生まれるんじゃないかと。それをこうね、ちょっとこうやってみたいというちょっと実験的な場所ではあるんですよね。
なんかね、こうせいてはことを子孫じるというか、慌てて成果を刈り取りに行かない方がいいよね、大抵の場合。やっぱな、急がなきゃいけない時って、急いだり力んだりしなきゃいけない場面って、まあ、私も45になってですね、あんまり人生多くないのではないかと思うようになってきて、なるべくならやっぱりじっくりやった方がいい、大抵のことはね。でこう雑多実践っていう、コワーキングスペースといえばそうだよね、それすら超越してるような感じもするけど、でなんか本当に今日もさっきまでいろんな人が集まってワイワイガヤガヤ議論してましたと。ただあれなんですよ、こうね、いろんな種類の人を混ぜた時にね、やっぱりこう言葉が通じないとか価値観が違うとかあって、結構ね、本気で種類の違う人同士が 手を携えようとするとですね、これはね、各々にとってとても気分の悪い話になるんですよ、得てして。で、ただそれを水と油だからさようならってあっさり諦めるのはやっぱりもったいない、となるとやっぱりじっくり煮込むっていう今のお話は多分まとえていて、でそれだんだんこう熟成されていく、最初は水と油だからやっぱり、と思いますけどね、どうなんでしょう。
いや、それもあると思うんですよね。でもそれもなんかこう煮込む時にはなんか大事な気がしてて、その毛嫌いしない方がいいなって
本当だ
もう思ってるんですよね。でそこでこう意外と話してみて、なんかあ、そんな一面があるんだとか、 なんか そういうきっかけから急にぐっと仲良くなることもあるし、
うんうんうんうん、
ただあの最初は良かったけど、うん、逆に離れるっていうパターンもやっぱりあると思うんですよね。
そうでしょうね、うん、
ただだから毛嫌いしてると雑多にならないので、うんうんうんうん、そこはこう慎重にいろんなものを混ぜていきたいなっていう、うんうんだからそのルールもあまり決めずに何かしらこういろんな人が集うようなその場を提供することでいろんなあと世代もですねだからちょっとこう学校みたいな雰囲気なんですよ
本当だ
言ってしまえばあのそんなにこう尖ったデザインとかではなくてすごい子供も来やすいし
さっき子供いた来てた来てた、うん、
あの大人とか退職した人とか、うん、あとママさんたちも来やすいような
ママさんもいたさっき
だからなんかこうそういう、 こう多世代あといろいろ多文化もしたいし、
うん、
多宗教も本当はしたいんですよね、
うん、
あの本当はですよ、
はいはいはいはい、
だからなんかそういうものから何かある課題を見つけてみんなでこう考えた時に、うん、いろんな価値観が混ざるので、うん、そんな考えかっていうのが何かしら、うん、やっぱいろんな知見が集まると、うん、面白いものがこう想像されるんじゃないかなっていうのは ねありますね。
となるとねその、まあ、今ちょっと最後にちょっとぜひ聞いてみたいと思ったのが、うん、その毛嫌いっていうのはなんで起こるのかとか、うんうんうん、どうしたらこう解消できるのかなっていうキーワードじゃないですか。毛嫌いってしちゃうじゃん、ね、やっぱり
しますね。
ねえ、なんか どうなんでしょう毛嫌いをこう
そうです ねあ私とか多分会社はこうずっと経営してきて、
はいはい、
あの最初多分結構怒ってたと思うんですよ、
うん
うん、で いろんなメンバーが入ってきて、
うん
まあ、出たりもするって、
うんうんうんうん、
でもだんだんこうですね同じこう目線でどうしても立場とか立場じゃないな、うん、なんかこう感覚でぶつかり合うと、
うん、
なんかこう弾いちゃうんですけど、
同じ土俵に降りてしまうとっていうかそういう感じですね。
そうですね、うん、でその上から目線ではないんですけど、
うん、
私あの逸脱っていう言葉が最近好きで、
逸脱あいいね大好き私存在そのものが逸脱なんでもう本当好き、まあ、うん。
その会社経営しててやはりこう競争してたんですね、うん、同じベクトルで、はいはい、あの追いつけ追い越せだったんですよ、
うんうんうん、
で逸脱って考え方は全く違うベクトルになるんですよ、うん、
次元がね
次元が違うんで、うん、同じ方向向いてないんですよ、う
ん、
わかります？
はいはいはい、
だからそれぞれが進むと全然価値観が違うじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらなんとなくこう第三者的に見れるんですよね、
はいはいはい、
当事者じゃないと、
うん、
重なった線上だと当事者なんですけど、うんそもそも矢印が違う方向を向いてるんでなんか進んだりしても、うん、結局こう重なり合わないというか、
うん、同じ組織の中でってこと
中でもそうです
中でも、うん、はいはいはい、
だからそうなってくるとこう客観的にその方のことを少し見れるというか、
うん
はい、そうなってきた時に、うん、その毛嫌いっていうとこまでいかないというか、
うん、
あの人のそういうことっていうのもちょっと大事かもしれないとか、
うん、客観性を保ってみるわけね、
う
ん、
っていうのがそうかなって今ちょっと話しながら、う
ん、はいはいはいはいはい、いやなんかねこの間その母校のプログラムを卒業するにあたって、うん、私を含めた4人のチームでグループプレゼンを作ったのね、
うん、
でこうやっぱりこう例えば宗教が違うとか、うん、国が違う文化が違うっていうもの同士がこう、うん、うまくやっていくにはどうしたらいいか、
うんうん、
で結局ねそうまあ、寛容であること、まあ、これはありふれてるんだけど、
うん、
あとはやっぱり客観性よね客観的に見るってこと、
うん、
で最後に出てきたのが目線を固定しないことっていう。
ああ面白い。
そうだからここ関門海峡のへりにあるじゃないですか、うん、この不思議な施設は。でその向こう岸にさ関門海峡を隔てて向こう岸が見えるじゃない、うん、下関が、うん、でそうするとこっちから向こう岸を見てるだけじゃダメなんだよ、ね、時々渡んなきゃいけないの向こう岸に、
うん、
で向こう岸にからこっちを見るとどうなのっていう、うん、その目線がいる。だから縦横無尽に自分の視座っていうか、うん、目線を動かして、うん行くことがとっても大事よね、うん、っていう結論に至って、
まあ、それでも面白いですよその3つは、
ね、そう客観性寛容性とあと視座の、まあ視点の可動域を広げるっていうの、 だからなんか本当に相手の身になるとか、向こう岸から見るとか、本当に逆転して考えたらどうなるんだっていう。で、いがみ合ってるとしてね、まあ例えば、聞いた講義で医学部の先生がね、どうしてもドクターとナースの間に垣根が意外とあってっていう、こう、弾き合っちゃう、いうことがあったときに、じゃあなんでドクター、で、その教授はドクターだったんだけど、でもなぜそのナースが、こう、なかなか反発して言うこと聞いてくんないのか。で、ナースの身になったときにね、やっぱりこう、長年、ドクターからのこう無神経な抑圧を受けてきたんで、それでこう被害者意識をこじらせて反発するっていうのがあるんじゃないかって気がついたっていう、もう本当東京大学医学部の大先生がそういうことをこう率直にこう自分たちがまずかったってお認めになって、でなんかナースの身になるとっていうことに思い立ったっていう話を聞かせてくれた時に、とてもこう印象的だったんですよね。そういうなんか意外とできない相手の身になるっていう、まあだけど本当にこう思いやりを持ってエゴを手放していけば意外とできるんじゃないかなっていうね。
でもそれは本当、私の言葉で言ったら本当に逸脱って
やつが、逸脱、はいはいはいはい、いいね、逸脱
ね、本当は変態って意味なんでしょう
ね。いいね、変態。
でもそれはいつもスタッフにも言ってますけどね。
だからなんかもう違う次元で、もうなんか固定観念を手放して、全然なんかあさっての方向から見たり考えたりするとどうなのっていう、あたりですかね。
そうですね。
じゃあなんかこういうね、スーツも着ないでこういう逸脱とか口走る人がこう税理士でやってるっていう、なんかね、世の中変わるね。もう世の中変わっていってる。
変わりますか。
変わりますよ。
変わってくれたらいいですよね。本当。
ね、じゃあもう本当にまあ、最後にってさっき言ったけど、最後の最後に、税理士、宇宙税理士相浦啓太のこれからの夢。
これからの夢。
夢。
ああ、夢か。
夢。
そうですね。夢。
うん。
夢。そうだな。今だから実験中なんですよね、この施設も。で、まあ、うち拠点も沖縄にあったりとか。
沖縄ね。
なんか沖縄のものとかのこういきなりこの沖縄の泡盛を門司港に持ってきてイベントやったりとか、なんかこう壮大なこうクロスじゃないですけど、それにそのことによって何かこうさっき言ったような偶発的なものを、まあ生み出す、なんかそういうことを本当に、あ、ここからそういうのが生まれたんだっていうのが、まあ当面そういうのがこう出てくるのが、まあ夢っちゃ夢ですよね。そのためにいろいろ投げ入れてやってはいるんですけど、
じゃあもう魔女になりたいんだね。
あ、若干毒リンゴ見つけたいんですよ。どっちかというと、
はいはいはい、そう、なんか毒リンゴ製造施設をこう作りましたと、はい、それはなんかその先に何か見据えてる何かあるんですか。
あ、だから、うん、その毒リンゴに表現しちゃうとこれ毒だから死んじゃうだけなんですけど、まあ変な話、私社会的にやんなきゃいけないというか、その社会活動っていうのが例えば、まあ、広さが決まってたとして、ビジネス界は利益追求になって、利益が出る方向にスライドしてるんですよね、私の中で。で行政とかはやんなきゃいけないのにお金があんまりないんで小さい政府といってやっぱりやることを狭めてる、だからやらなきゃいけない範囲がその広くなってる気がするんですよ。でそこは何がやるかっていったらソーシャルビジネスというか、社会課題を解決する法人格を持った組織がどんどん解決していかないと世の中やらなきゃいけないことが埋まらないって私は思ってるんですね。でその社会課題とかを解決する上ではその毒リンゴは私は必要だと思ってるんです。だからその開発した毒リンゴがある社会課題を解決するとか、まあ、そういうところにこうつながっていくと、この器がいろんなところにあると社会的な課題が、まあ解決していくんじゃないかなっていうような、まあ器をこう作っていきたいなと。
あ、例えばどんなことですか、そのアプローチしたい社会課題。
ああ、 どちらかというと私がアプローチしたいというよりは、うん、税理士っていう資格を持ってこうやってる上では、うん、その社会課題を感じてるいろんな人がいるので、
うんうんうん、
その人たちの支援をどうやってこうアプローチしていくかっていうのにちょっと重きを置いてる感じですね、
うんうん、なるほど。
個人的というよりは、うん、他人が直接的に感じて、うん、その課題をどうにかしたいって思ってることに対して、うん、なんかこうアプローチしていきたいなっていうところですね。
なるほどね。ということで、まあ、そういう人たちがねこの不思議な器に集まってね、はい、まあ、貸し部屋が3部屋ぐらいあるんだけどそこにもなんか、
はい、
だんだんこう、ね、
いろいろ入ってきて
入居してきて、はい、なんかこれからますますねこの毒リンゴ製造施設まあだから結局なんか社会的なイノベーションを起こして、うん、でまあ営利追求ばかりでもなく、うん、まあ、一方でこう、まあ、行政側になってきたその中間領域がどんどんこう、うん、なんかまた先になって担う人がいないとか、うん、担うし そこを回していく仕組みがないとか、うん、その辺をこう
そうです ね何かこうできたらいいなっていうところでしょうね、
うん、まあ、だから本当になんていうのかな、世のため人のためっていう世界と、うん、そのまあ、自分たちの利益を追求するっていう、うん、まあ、そこのなんかジレンマっていうか隙間、うん、そこはやっぱなんとかしたいよねっていう、うん、まあ、本当にねそこが時代のフロンティアだと思いますしね、うん、まあ、そこへのアプローチがこの、北九州と下関の間を流れる関門海峡のヘリで今まさに不思議な器でこれからの ね
もう一つそこになんか、うん、楽しくやるという
楽しくね、
もう、はいはい、我々が楽しくないと多分出来上がらないんで、
本当だ、
なんかもう楽しみながらそれをやる、うん、やってのけるっていうのがね、うん、テーマですね、
はい、ということでこの不思議な楽しい税理士事務所ということで今回のポッドキャストゲストは税理士法人 TA パートナーズの代表 DEO 相浦啓太税理士のお話を伺いました。ご出演どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回お耳にかかります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。